クリスマスおめでとうございます。この度は ICU KGK のクリスマスにお招きくださりありがとうございます。実は私も忘れていたのですが、お招きをいただいてから調べてみましたら、2004年にも ICU KGK のクリスマスにお招きいただいていましたので、今回2回目となります。ご存知の方もおられると思いますが、私は2003年4月から我が家で聖書を読む会を学期中の毎週木曜日に持っており、2015年4月からは3年間ヨハネによる福音書を読み、2018年今年の4月からはヨハネの手紙1、2、3と読んできましたので、今日もこれらの聖書の箇所を中心にお話しさせていただこうと思っています。私がどのようにしてクリスチャンになったかに興味を持たれる方がおられるかもしれませんので、2009年の C ウィークのスペシャルイントロダクション・トゥ・クリスチャニティでお話しさせていただいた時のスクリプトを持ってきました。何回か配布していますので、すでにお読みになった方もおられるかと思います。興味のある方は読んでいただければと思います。同じではありませんが、重複した内容をアメリカでもインドネシアからの留学生向けに話したことがありますので、英語で読みたい方はそちらのスクリプトも少し持ってきました。読んでいただければ幸いです。私のホームページにはいくつも証やメッセージの原稿などが置いてありますが、今日お持ちしたのは私以外の個人に関わることも含まれているため、ホームページには掲載してありません。その点はご理解いただければ幸いです。皆さんはイエス様が最も大切なこととして私たちに教えてくださったのは何だと思いますか？私はヨハネによる福音書13章34節の、あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ではないかと思っています。新共同訳では、新しい掟となっていますが、新改訳では、新しい戒めとなっています。これは、イエス様が十字架にかかられる直前に弟子たちと最後の食事をした時に語られた言葉です。互いに愛し合いなさいと教えられています。これは新しい戒め、掟と新しいとイエス様は言っておられます。何が新しいのでしょうか。愛はイエス様の説かれた中心的な教えだと思いますが、マタイによる福音書22章の34節から40節では、律法の専門家の、先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかという問いに対して、イエス様は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいていると答えておられます。一方、良きサマリア人の例えの前では、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか？との問いに、イエス様が、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと逆に問いかけられ、律法の専門家の方から、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい、とあります、と答えていますから、旧約聖書からのこれらの引用は、イエス様以外の人たちも特別に重要だと考えていたようです。ですから、神を愛することも、隣人を愛することも、おそらく新しいというわけではなかったでしょう。私は新しい理由は次の2つかなと考えています。1つ目は、私があなた方を愛したように、つまりイエス様が弟子たちを愛したようにということが加わっていること。そしてもう1つは、互いに愛し合いなさいの互いにという部分ではないかなと思います。皆さんはどう思われますか？ まず私があなた方を愛したようにの部分を考えてみたいと思います。これは日本語からもわかるように過去形で書かれています。イエス様が十字架にかかる前に言われたことなので、これは十字架による贖いの死を通して示された愛を意味すると取るのはちょっと急ぎすぎではないかと思います。実際この言葉が書かれているヨハネによる福音書13章は、さて杉越祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと始まりますから、それまでもずっと愛しておられ、最後の最後まで愛し抜かれたということでしょう。この13章にはイエス様が弟子たちの足を洗う記事が書かれているのですが、イエスを裏切ることになるイスカリオテのユダもイエスが愛し抜かれた弟子たちの中に含まれていることも注意に値するでしょう。ヨハネによる福音書にはかなり早い段階から弟子たちの中に裏切る者がいることを周囲にも告げていたことが書かれています。驚くべきことです。イエス様は弟子たちと会った最初からずっとさまざまな弟子たち一人一人を愛され、おそらく苦しまれ、最後の最後まで弟子たちを愛し抜かれたのでしょう。他の3つの福音書には記されていませんが、ヨハネによる福音書にはイエスが捕まるときに、イエスがご自分を捕まえに来た人たちに言って弟子たちを逃がしたことが記録されています。そのようなさまざまな場面でのイエスの愛に思いを巡らせながら、弟子たちはイエスは私たちへの愛のゆえに十字架の上で死なれたと理解したのかもしれません。私はもう一つ互いにという部分が新しいのではないかと思っています。ヨハネの手紙1の最初の部分には次のようにあります。初めからあったもの、私が聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命を現れました、御父と共にあったが私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に明かし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。ここで書かれている命の言葉、永遠の命はイエス様のことではないかと思います。私たちが見、また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは、御父と御子イエス・キリストとの交わりです。とあります。神様とイエス様の交わりと同じ、またはその関係と同じような弟子たちとの交わりを、この手紙の受け手たちも持つようになるためと言っています。交わりはコイノニアというギリシャ語が使われていますが、一つの命、すなわち永遠の命を共有、分かち合って互いに愛し合う生活を送ることとも言えるのではないでしょうか。ヨハネによる福音書を読んでいると、イエス様は神様のもとから来られたこと、父なる神様の心とぴったんこ、イエス様がなされる技は神様の技だということが何度も書かれています。父なる神様が御子イエス・キリストを愛し、イエス様が神様の心を心とし、神様がなされる技をなす、そのような交わりを弟子たちも持ち、この手紙を受け取った人たちも、そして私たちもその交わりに招かれているように思います。しかし、この互いにというのは簡単ではないかもしれませんね。神様とイエス様の交わりのような交わりが想定されているのですから。しかし、一方が頑張って愛するのではない、互いに愛し合うというのは素晴らしいことではないでしょうか。ヨハネによる福音書には、愛するという動詞が多く使われていますが、そのギリシャ語は アガパオです。もともとの意味はウェルカムとかエンターテインという意味の言葉です。すると先ほどの聖書の箇所は、互いにウェルカムし合いなさい、私があなた方をウェルカムしたようにあなた方も互いにウェルカムし合いなさいとなります。おそらくウェルカムしにくい、またはしたくない人もいるでしょうね。もしかすると自分のことをウェルカムできない時もあるかもしれません。ちょっと話はそれますが、私は小学校のおそらく4年生ぐらいの頃、ナポレオンの伝記を読んで、そこに私の辞書に不可能という言葉はないとあったので、私はどう言おうかと考えて、私の辞書に面倒くさいという言葉はないということにしようと決め、クソ真面目にいろいろなことをしていた頃があります。無論、面倒くさいことを嫌がらずにするという程度の決意表明だったのだと思うのですが、少しずつ成長するにつれ、本当に面倒なのは何らかの作業ではなくて人だなと思うようになりました。そして一番面倒なのは自分かもしれないと。神様はそんな面倒な私をも面倒がらずにウェルカムしてくださる。そのことを知って、私も面倒な他者をウェルカムするように招かれているかもしれないと考えるようになってきました。2011年頃から大学の役の一つとして困難を抱えた学生さんたちの支援をしてきました。障害も含まれますが、精神的な困難や経済的な困難などさまざまな困難のために大学に来ることができなくなったり、大学には来ることができても授業には出席することができなかったりしている学生さんたちの支援です。なかなか心を開いては話さない場合が多いのですが、その人の居場所としてのクラブであったり、学外でのその人の安心できる場所まで会いに行ったりしました。そこで感じたのは、そのように飛び回って支援しようとしても限界がある。さらにそのような支援が良いかどうかはわからないということです。交わり、それも緩やかな互いにという関係が不可欠なのだろうと考えるようになりました。互いに、は英語では One Another、 二人の関係ではなく何人もの間の関係です。ウェルカムするとはどのようなことでしょうか。日本語で愛する、ウェルカムするとはどのようなことか伝えるときに、私はまず大切にすることかなということにしています。大切な人を大切にするとは、大切な人の大切な人やことや物を大切にすることでしょうか。私は一般教育科目を教えるときには、小テストの下にメッセージ欄というものを設けて、受講生とがメッセージのやり取りをしています。その一つに、あなたにとって一番大切な、または大切にしたいもの、ことは何ですかという問いがあります。実は今学期も教えていて、まさに今日の朝の小テストのメッセージ欄の問いがこれでした。皆さんはどのように答えますか？何年もこの問いを続け、学生さんが書いてくださったことをホームページ上に共有していますが、圧倒的に多いのが家族と友人です。一人一人に短い応答を書いていますが、その時には、その方にとって一番大切な、または大切にしたいもの、ことは何でしょうか。大切にしてください、と書いたりしています。大切だとは思っていても、大切な人にとっての大切な人やことやものについては、あまり考えていないことも多いのではないでしょうか。先週の土曜日、家族でジプリ美術館に行ってきました。我が家は5人子供がいて、そのうち2人が結婚していて、孫が全部で3人いるので、総勢12人。ご存知のように、とても混んでおり、なかなかチケットが取れないので、三鷹市民であるうちに家族で行くことにしました。市民枠を使ったので、チケットは取れたのですが、予想通りとても混んでいました。皆さんは行かれたことがありますか？正直感銘を受けました。 細部に至るまで心が通っているというか、手を抜かない凄さに圧倒されました。そこまでは見ていないのではないかと思われるようなところまで行き届いた心遣い。制作者たちの愛を感じずにはいられませんでした。それは誰への愛なのでしょうか。自分たちの作品への愛。見る人一人一人への愛。命の営み自体への愛でしょうか。皆さんはどう思われますか。私は長年韓国からの宣教師の方をサポートしている関係で、韓国の教会でメッセージをしたことがあるのですが、そこで知り合ったとても熱心な大学生たちがジブリ作品のファンで、熱を込めてどれぐらい好きかを語った後、どうしても宮崎駿さんにクリスチャンになってほしいと言っていました。純粋に感動し、そしてそこに制作者の愛を感じ、その素晴らしさの背後で神様はどのように働いておられるのだろうかと、私はまず思い巡らしたいと思いましたが、皆さんはどう思われますか。私は数学を専門としていますが、専門として研究しているからこそ味わえるゾクゾクするような感動を何度も味わってきました。なかなか共有はできませんが、私の大切にしているものの一つから数学を外すことはできない。そして神様の素晴らしさを褒めたたえることともつながっていると思っています。皆さんも今大学でいろいろなことを勉強しておられる、何か没頭しているクラブなどの活動があるかもしれません。もしかすると音楽のようなものかもしれません。それは皆さんが大切にしていることですが、友人が自分が大切にしているものを大切にしてくれるのはとても嬉しいですよね。それはすでに聖書の言っている愛することとはずれてしまっているのでしょうか。私はそうでないように思います。大切にして生きる、そこにその人の尊厳、その人が大切な一人の人である本質があり、その人の命自体もあるのではないかと思います。皆さんもフィリピの信徒への手紙4章9節の次の言葉をご存知かと思います。兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。東京女子大学は ICU が設立される元となった大学ですが、その本館にはすべて真実なことのラテン語が掲げられています。大学への希望を特に示すものと説明されています。愛からその人にとっての大切なものを大切にするということから始めて考えてきましたが、確かにちょっと離れすぎたかもしれません。その人の大切な人や物やことを大切にすることは需要、受け入れることとも言えるかもしれませんが、それがどう見ても問題があるのではないかと思うときにはどうしたらよいのでしょうか。それに対してある精神科医は、需要はそれでいいよではなくて、あなたのことを教えてくださいから始めることと言っていました。とても深い言葉だと思います。私もあなたのことを教えてくださいから始めたいと思います。最後に、本当に互いに愛し合うことだけでいいのかという問いを考えてみようと思います。神様の御心、すなわち神様が望んでおられることは、他にもたくさん聖書に書いてあるのではないでしょうか。ヨハネの手紙1、3章23節には、その掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです、とあります。この掟は、定冠詞がついていて、単数で、ヘエントレーが使われています。中身は、神の子イエス・キリストの名を信じることと互いに愛し合うことの2つのようですが、その後を読み進めると後半の方に重きがあるように思われます。 そしてヨハネの手紙1、4章7節には次のようにあります。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。神は愛から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。このように言い切ってしまって大丈夫なのかとすら思うほどです。今回ヨハネの手紙1を読んでいて、もう一つの発見は罪についてです。3章4節には次のようにあります。罪を犯す者は皆法にも背くのです。罪とは法に背くことです。ここで法に背くことと訳されている単語はアノミアという言葉ですが、英語ではローレスネスと訳されており、掟がない状態です。辞書には無知からまたはそれを破ることによって掟がない状態になることと書かれています。つまり神様が何を望まれているかを知らないこと、知っていてそれをしないこと、またはそれに反することをすることとも言えるでしょう。イエス様によって罪から私たちを贖い出してくださった神様は、神様の御心、望まれることが何かを教えてくださったのだと思います。それが互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、なのではないでしょうか。イエス様は最後の最後にこの掟を弟子たちに委ねました。そして次のように続けています。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ヨハネはイエスのおそらくほとんど最初の弟子たちの一人だと思われますが、ペテロやパウロが殉教の死を遂げてからもさらに40年ぐらい生きていたと言われています。迫害があったり、教会の中での分裂があったり、違った教えを説く人たちが出てきたり、おそらく悲しいこともたくさんあったでしょう。その中でイエスが愛してくださったことを心から受け取ったヨハネがずっと明かし続けてきたことが、この言葉なのではないかと思います。この教えにとどまること、それが光のうちに歩むことであり、イエス様への道、真理の道、命の道だと明かしているのではないでしょうか。今日は神の御子イエス様が私たちと同じ肉体をとってこの世を歩かれ、人を愛し続けられ、そのことを通して神様の御心を教えてくださった、そのメッセージを受け取る日でもあると思います。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。ヨハネによる福音書3章19節。はっきり言っておく。私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、また裁かれることなく、死から命へ移っている。ヨハネによる福音書5章24節。互いに愛し合う交わりへの招きに背を向けて闇にとどまるのではなく、応答していき、この命に生かされていきたいと思います。互いにウェルカムし合いましょう。イエス様が私たちをウェルカムしてくださったように、私たちも互いにウェルカムし合いましょう。イエス様にとって大切な私たちの兄弟姉妹、そして隣人の大切なものを教えてもらい、イエス様ならどのようにされるのかを考えながら祈ります。神様、ここにおられる一人一人、あなたが愛しておられる一人一人とともに、あなたが招いてくださったように、互いに愛し合い、お互いにウェルカムし合う交わりをあなたとともに喜びとするようにしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。